はい、どうも、にじパパです。にじパパラジオを始めていきたいと思います。今日も山の上からの収録になっております。作業しながらの収録なので、ね、ガチャンガチャンとかね、ボトボトンとか言うと思いますけども、ご了承ください。ということでね、やっていきたいんですけども、皆さんね、リビングでくつろぎながらテレビ見たり、まあゲームしたりね、すると思うんですけども、まあ、特にゲームですよね。どういう感じでゲームしてます？ちなみに僕はですね、テレビが空いていればテレビの前で、空いていなければパソコンの前でパソコンデスク、ね、パソコンで、何やっけ、デスクチェアに座ってやってるんですけども、テレビのね、リビングのテレビの前でするときはクッションに、座ってやってるんですよ。まあ、座ってというか、うちで使ってるクッションがですね、無印良品の、ビーズクッション、マイクロビーズかなのクッションなんで、こう体がね、埋まるんですよ。うん。でね、本当にダラーンとするときはいいんですけど、意外とね、こう、がっちりしたいときはね、体が埋まりすぎて、しっくり来ないっていうね。もうひっきりなしに体勢を変えながらやってますけどもね。やっぱりソファーとかの方がやりやすいんかなとか思いながらね、まだちょっと子育て真っ最中なんでソファーを置いちゃうと、狭い家なんでね、なかなかこう場所に余裕がないということで、子供が巣立つまでは、チェアをお預け、ね、ソファーをお預けようとね、言われてるんですけども。でもね、こう、包み込む的なクッションはね、あの上でゲームするでしょ。寝ちゃうんですよね。うん。あと、よく似た感じので、ヨギボーヨギボーヨギボーヨギボーってあるじゃないですか。多分ね、あれでゲームしても、かなりね、睡魔に襲われるんじゃないかなと思いますね。まあでも、任天堂スイッチとかは、本当にジョイコン外して、両手で持ってね、もう寝たままするっていうスタイルがあるみたいなんで、人間、堕落したスタイルがあるみたいなんでね。結構、相性はね、そういうクッションといいと思うんですけどね。あとは、よくあるのはゲームといえば座椅子か。ね。なんかゲーム用の座椅子みたいなのもありますよね。スピーカーが埋め込まれてる座椅子とかもあったような気がするけどな。ね、僕もそういうね、なんかちょっと変わったやつとかね、すごくね、好きなんですよね。使ってる人いるんかな、そういう変わったやつね。あと、そうやな。まあこれは全然、椅子とかね、クッションとかだ関係ないですけど、やっぱりね、ゲームしてる、特にレースゲームとかしてると、ハンコンってね、欲しいですよね、ハンコンね。まあ、ハンコンはね、高いですからね、僕が昔持ってた GT Force Pro かな ?PS3 の時に買ったやつでも、確か2万円ぐらいしたような気がしますね。でも、それがもっと本格的に、こう、ギアとかが、シフトがついてたり、クラッチがついてたり、あとはこうハンドルのね、回す、回転数が実車と一緒とか、そういうこだわってるやつは、本当にもう、これゲーム機買え、2台ぐらい買えるんちゃうのぐらいの値段のね、やつがあったりしますよね。で、シートなんかも、本当にこう、レカロっぽいね、シートがセットになってるやつとか、が売ってあったりとか、何やったかな、プレイシートとかいうやつがあるのかな。で、それは、椅子がついてて、ペダルとかね、ハンドルを固定する台もついてるっていう。そう、僕もね、昔買った時は、こう、結局ね、ハンコンって台にクリップみたいなね、やつで固定するんですけど、結構ね、フィードバックでこう、反対側にね、こう回ろうとする力がかかるんで、結構剛性のある机とかじゃないと動くんですよね。そう考えるとね、やっぱりこう専用設計のこう、 ハンコン台っていうのはね、憧れるもんはありますよね。確かプレイシートはね、グレードもいろいろあったんですけど、そこまで高くなかったと思う。2万とか、そんなとこだったんじゃないかな。まあ、ここがね、すでにこう、麻痺してるような気はするんですけどね。2万。椅子に2万。あとは、そうやなぁ。こう見てるとね、そういうハンコンとか見てると、もう本格的になってくると、前にね、ディスプレイ3枚並べて、正面横、が見える。こう、自分の顔を振ってね、横の車見たりとかできるようなディスプレイつけてたり、最高なのはね、あれですよ、ダンパーを入れて、なんていうかな、車の動きに合わせて、座ってるシートが揺れるっていうね。もう揺れるったって、振動がブブブブとかね、なるんじゃなくて、ダンパーで、上下左右とね、傾くんですよね。あれすごいですよね。で、ちゃんとだからブレーキかけたら、前が下がって、荷重がかかる。前が下がって荷重がかかるのかな、後ろに下がって背中に荷重がかかるのかな。ちょっと歩行がね、僕も、やったことも、実物を見たこともないんでわからないんですけど、ね、そういうことまで体験できると。うん。で、モニターに関してはね、もう3枚モニターしなくても、今なら、プレイステーションのね、ヘッドマウントディスプレイとか、ああいうのでね、代替できるのかなとか思ったりもするんですけど、その、動くシート自体がね、高いんですよ。ちょっとね、興味本位で見たんですけど、価格がね、なんぼだったかな、100万とか、200万とか、車買えるやんか、っちゅうね。安い軽自動車買えるやんか、ぐらいの値段の、ゲームの周辺機器でしたね。うん、まあ、それを買うことは、ね、本当に宝くじが当たったとか、そのレベルじゃないと買えないと思いますけども、ね、もし、そんなのをね、使ってる人がいたらね、教えてほしいですね。ハンコンはね、意外とね、使ってる人いるんじゃないかな。うん。確か、名古屋の梅次郎さんが、ハンコンを使ってたような気がしますね。ハンコンもね、慣れないとね、なかなか操作がね、難しいんですよね。実際の車の運転はできるけど、ハンコンだと結構難しいみたいなね、とこもあったりしますからね。うん。まあ、ハンコンもまたそのうち、落ち着いたら手に入れたいな。中古屋巡りしようかな。ね、新品で買ってね、ちょっとやって使わなくなるっていうのが一番もったいないんでね。あ、でも、ハンコンの中古ってなかなかあれらしいですね。もう、だいぶ下手ってたりね、センターが出ないとか、そういう問題もあるから、ああ、迷うな。迷うとこですね。なんかおすすめのね、ハンコンなんかあればまた教えていただければなと思いますけれども。はい。ということで今日はね、何の話しましたっけ？ゲームするときのクッションとかそういう話から、最後はね、ハンドルコントローラーの話までやりましたけどもね、まとまりのない話で申し訳ないですけどもね、今回はこれにて終わりたいと思います。
ワン、ツー、スリー、小山家ゲームミュージアム、コメントを
おやばかゲームミュージアムも毎月不定期で絶賛配信中です。
はい、それでは今回もメッセージいただけておりますのでご紹介したいと思います。まずはステディさんいただいております。232回233回、拝聴。あれ ?2 回連続虹パパですって言ってなかった？232回、虹パパさんところにニートの若者を雇わせよう、かっこ妙案。収録音質始めた頃は、音質気にしてたけど、今は音量バランスさえ良ければ特に気にしないなぁとね、いただいております。セディさんありがとうございます。 まず、あ、僕言ってなかったですかね。2回連続、どんな感じ、いつも初めて、どうも、にじパパでーすっていう感じで始め、あ、僕どうやって始めたんかな。無意識。無意識なんで、どうやって始めたかが覚えてないっていうね。そしてうちのところで、若者を働かすっていうね。うちもね、細々とやっておりますっていう。なかなか人を雇う余裕がないでございますよ。そしてね、セディさんも、いろいろね、番組、されてますけども、うん。音質よりは音量バランスっていうことでね。うん、あ、これ僕もわかりますね。うんうんうん、あの小さすぎるよりは大きい方がいいみたいなね。まあでも、いきなり大きい音がドカーンとなるとかは僕も注意はしてますね。うんうんうん、そこらは、オーダーシティでね、編集の時に、まあ、正規化とかで音量のバランスは整えるように僕もしてますね。はい。セディさんありがとうございます。続いて、クリンさんいただいております。第231回、9月30日は、ポッドキャストの日、拝聴。ニジパパさんのプレゼンに勇気をもらいました。私も自分の番組持てるように検討いたします。やってみたいと思ったら、やってみるべきですよね、といただいております。ありがとうございます。いやー、ね、9月30日、ポッドキャストの皆さんどうですか？やってみませんか？みたいなね、話をして、それがクリンさんに、心に響いたということでね、もしかしたら、新たなね、まあ、どういう番組かわかります。ドラクエのね、番組かもしれないし、また別の、ちょっと違ったね、視点の番組かもしれませんけどもね、まあ本当、やろうと思ってね、やってみるのはね、簡単なんで、ぜひぜひね、その一歩をまず踏み出してみて、もらえたらなと思います。クリーンさん、ありがとうございます。はい、そしてツイッターのハッシュタグ以上なんですけども、以前ですね、トフェロスさんから、Gmail いただいておりまして、それがね、あるんですけど、その、いただいた Gmail の前のね、メール、まずそれがですね、まあ、僕が子供とね、親子でドラゴンクエスト10をしてますって話をしたのに対してですね、息子さんにやらそうかやらせまいか、そして子供にやらすときどういうことを気をつけたらいいかっていうようなね、ご相談をいただきまして、で僕がですね、うちの子は基本ソロプレイで、娘がプレイするのは親と、親がそばにいるときだけ、言ってもキャラのね、向こう側には、リアルの人がいるんだよっていうことをね、言い聞かせて、もう何もないとこで白チャっては基本しないようにっていうような方針で、やってもらってますね。うん。こういう感じでやった方がええよっていう感じでね。うん。で、まあ、チムチャとかもしてませんけども、なくても楽しんでるみたいですよっていうね、お返事をね、させていただいたんですよね。で、それに対してですね、トフェロスさんから、Gmail いただいておりまして、以前はぶしつけな DM での、ドラゴンクエスト10の質問にもかかわらずご丁寧にお答えくださりありがとうございました。おかげさまで息子用にスイッチ版ドラゴンクエスト10を始めさせれましたと。まあ、子供の好みなんて気まぐれなんで、はじめは親父のプレイ画面見てがっつりやる気でしたが、1個目のキーエンブレムを取ったところで無料期間が終わってしまったので、今は課金はせず、キッズタイムだけでプレイですと。まあ、イベントなど次々とあるので、トラシカや釣りなど楽しんでいるようです。今度はドルボード大会もありますし、バトエン大会も楽しみみたいですよ。時間は限られますが、親子でドラゴンクエスト10をサポートしながら一緒に楽しめるのは幸せですね。番組の方は興味があるタイトルからちょいちょい聞かせていただいています。最近のではないですが、過去回では、毛の話や、なまる話は面白かったです。あ、なまるちょ、叱るや。叱る話は面白かったです。最近、半バナの方も聞き始めました。ではでは、お体に気をつけて、これからも番組プライベートと頑張ってください。と、いただいております。ありがとうございます。はい。ということでね、トヘロスさんの息子さんもね、一緒にドラゴンクエスト10をやるようになったということでね。うん。いやー、なんかね、僕の言った言葉が参考になっていただけたようでね、何よりでございます。そうね、キッズタイムだけでもね、十分楽しめると思います、ね。うちの娘も、1日ドラゴンクエスト30分から1時間したりしなかったりっていう感じなんで、うん、十分それでね、楽しんでますね。あとはね、もし家にタブレットとかが、あるようなら、タブレットにね、やっぱり便利ツールを入れてあげると、 妖精のね、姿見とかで、着せ替え感覚で遊んでますね。うん。まあ実際がね、実際にそれがゲームの中で再現するとなるとね、やっぱりゴールドとかいろいろ厳しいと思うんですけど、便利ツールの中だけでもね、着せ替えれるのがすごく楽しいみたいですね。うん。まあそういう楽しみ方もあってね、トフェロスさんもそういう楽しみ方をいろいろね、これからされていくんかなと思ってね、僕も、陰ながら見守っております。ということで、今回メッセージ以上になっております。皆さんありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージ、リクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはにじぱぱ life@gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナにじぱぱラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、虹パパラジオ、虹パパラジオ。